このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
小さい焼き、小さい焼き、小さい焼き、見つけたっつうことでね。こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠一です。
もうね、
もうですか。
もうね、コロコロリンとね、チロチロリンですよ、うん、もうこの間までね、もう朝5時にもうセミの声で起こされて、もうたまらんと思ってたのに、うん、もう今朝はこれ。
なるほどね。
セミはね、もう多分あの幼虫に、うん、でこう木登るまでに、ね、うん、乾燥しちゃうんだろうね、きっとね。セミがおらん。
そうですか。
おるのはおりますけど、
おりますよ。
おるけどもね、もういつもはね、もうえげつないぐらいね、おるんですよ、この辺。
うん
うんうん、もう喋ってるのが聞こえんぐらい。
うん、まあ、それからいくと、秋が早いんですね。交代しつつあるんですね。
ねえ、でもちょっとね、うん、このコロリコロリンたちもね、ちょっと早く出過ぎたなと思ってね、慌ててるんじゃないかと。これはちょっとあかんやん、暑すぎるやんときっとね、うん、思ってることだと思うんですけどね。
なるほどね。はい、まあね、8月といえば、
ね、
うん、久々に U ターンした人が多かったらしいですね。
そうですね。でもね、U ターン予約だけしてたけど、叶わなかった方もね、たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけどね。
それって台風のせいですね。
ねえ、うん。
うん。なんか今年の台風、すごく、フェイントかけて、どっち行くのか分かんないですね。
分からんわ。実はね、これね、今日は8月14日なのでありますが、
うん、
関西にね、上陸してるはずが、うん、めっちゃ静かなんですよ。
いや、もうすぐ来ますよ。
うん、くるくる
って、ね、もうてっきり関東に行くもんだと思ってた関西人はこっちかいみたいな感じですね。
そうそう、かいと思ってるんだけど、あれ明日かな、
うん、
どうなのかなみたいな感じですね、今のところ、うん、
14日の夜から15日の朝らしいですね。
うん、
うん、そうですよ。ところで武田さん、
はい、
iPhone を忘れたそうで。
iPhone 私 iPhone2 台持ちなんですけど、2台重ねてね、うん、重なり合ってもう食卓の上でね、じっとしてはりましたけどね。もう仕事行く時ね、
うん、
もう
忘れたってのはなくしたじゃなくって、持っていくのを忘れた。
そう、
なるほど。
びっくりするわ、うん。もうね、取りに帰ろうかなと思ったけどね、そんなことしてたら遅刻すると思って、
うん、
もう涙を飲んで。
iPhone 出して出勤した。
そう
な。心細いに違います？
私、だってね、財布持ってないからね。
あ、それってそういうこと。
そう、私、財布持ってない人です、もう。
うん、
キャッシュレスなんですね。
うん、
だから iPhone 忘れるイコール、お金も持ってないの。
電車は乗れるんですか？
電車はね、だからね、教訓ですね。もうちょっとね、スマホで何ですか？イコカとかあるじゃないですか。
うん、
あれしようかなとか、はい、なんかちょっとね、頭をかすめてたんだけどね。もうやめましたね。うん、あかん、そんなことしたら。そんなことして私はどこも行けんようになると思って。で、最近ね、ちょっと、いろんなものを忘れたりするんですけど、前回は、ピタパっていうのでね、うん、全国的に言ったら、スゴカとかね、うん、
スイカとかね、
ああいう系のね、はい、ピタパというのが関西にございまして、それを忘れる時もあったりして、ただね、うん、お金を持ってへんでしょ？で、スマホじゃね、切符は買えないのね。うん、
あ、そっか。
そう。だからね、ちょっと 最近それで、あ、ごめん、120円しか持てへんみたいなね、大人としてあるまじき日々がちょっとね、続いてたので、ちょっと反省してね、1000円ぐらいどっかに潜ましとこうと思って。
うん、そうですね。必要でしょう。
ね、今、やっぱりね、日本はね、現金しかまだダメなところもあるからね、
うん、
本当に1000円ぐらい持っとこうと思った。
そういう反省か。
改めて思った、日々でしたね。
もう忘れないようにするための反省かと思ったらそうじゃないんです
。いや、人間はね、ミスをするものなのですね。
そうです。
そうそう、
はい。今日はゲストないんですね。
そう、そうです、うん。申し訳ございませんって。そんなこと言ったらね、プチッと切られちゃうかもしれないじゃないの。いるって言っとこうかな、とか言って。
いや。
それはダメです、ね。は
い。ということで、はい、武田さんのしゃべくりの今日の回です。はい、お楽しみに。
無駄話かもしれませんが、どうぞお付き合いくださいませ。山口さんはね、とっておきの話を用意してくださってるんですか？
いや、そんなプレッシャーかけんといて。
はい、まあそんな感じで。
まあまあお楽しみに。はい。
あります。
はい。今日用意しましたのはね、
うん、
お盆で皆さんお墓参りに行ってきたという人が多いんで、
うん、
そういや私もちょっとお墓って難しくなってきたなという話なんですけどね。
うん、うん、うちも考えてるね、墓じまい。う
ん、皆さんお墓どこにあるのかですけどね、うん、近くにあったらまあそれはそれでいいんでしょうけどね、
うん、
遠い人とかね、
うんうん、ねこの本題に入る前にちょっといきなり脱線してもいいですか、はい、
どうぞ手短にお願いします
あんまり嬉しそうにしてねしゃべる話じゃないんですけど、私のうちのお墓っていうのが奈良県にありまして、そこの奈良県ね、うん、奈良県のお墓に、なんと、安倍さんの、
うん。ああ、この前の事件があったところ？
そうそう。ところではないんですけど、そういう日を設けましょうっていうので手挙げしたところが、そこで、
うん、
そうなんですね。だから、たくさんの方が、お参りに来られてたというね。
なるほど。うん、そうですか。それでね、お墓の話に戻りますけどもね。うん、何々家のお墓っていうのがあると皆さん困ってるんですよね。
うん。
で、そう、うん、なんとか先祖代々の、類、ずっとこういろんな人がまず、その中に眠ってるというお墓なんですけど、実は調べましたらね、家墓、何々家の墓ってね、うん、そんなに昔からじゃないんですって。
そうなんですよ。皆さんすっごく大事なもので、なんか絶対作らないかんとかって思ってるかもしれないけども。
昔からそうだと思ってたら違うんです。もともとはね、個人のお墓ばっかり、もしくは夫婦墓だったんですって。
うん。うん。それも浅いですよね、きっとね、うん、歴史的には。
でね、
うん、
100年前に、ちょうど100年前に関東大震災ってのがあったじゃないですか。うん、その時に東京のお寺のお墓がね、みんな個人墓だったんですけどね、ほとんど倒壊したんですよ。
うん、
で、復興計画を立てなきゃいけないっていうことになった時に、ちょっとそんなに広くお墓を取るわけにはいかんよという話になって、
うん、
それから耐震性もちょっとお墓も考えないといかんということになって。
その頃から耐震性なんか言ってたんですか？
そうなんですよ。とか、お墓壊れると危ないじゃないですか。
うん、まあその時は耐震性という言葉を使ったかどうかを別として、まあそういうことを考えたってことですね。
ちょっと壊れにくくしないといけないということで、うんうんうん、床面が土じゃない耐震性の、床面の土じゃない石張り巡らした一区画みたいな、がっちりしたお墓にしようよってなったんですって。で、だから関東のお墓はみんな一気にそんなに変わっちゃったんですって。で、それで一家に一つの墓みたいな感じになって、
うんうん、
家墓と家墓ができたんですね。
うん、
ですって。で、それがその当時ちょうどほら戦争をして富国強兵とかなんとか言ってた時代だから、
うん、
家族国家がみんな一つになろうみたいなんで、家督を継いだ人が、代々継承するようなお墓に、がちょうどよかったんですね。それに合ってたんですね。世相に。 うん、だから、いくつを何人も入れられて、戒名を横にいくら書き足していけるスタイルがちょうどよかったんだそうです。
うん、
ところが、これがまた今、最近になると今度は、公営の墓地とかだと、誰の墓かわからない墓がいっぱい出てきてるらしくてですね。
そうなんですよね。うちのお墓のご近所もね、うん、結構もうさら地になっちゃってるとかね、うん、連絡をお願いしますの建て方が出てたりとか、ね、
うん。そうそうそう、それそれ、
うんうん。
で、まあ、連絡取れた人は墓じまいをしようかとかいうところもあるんですけど、うん、結局子供がいないとか、子供さんがいても遠くに住むようになっちゃったとかね。
うん、
まあ今、転勤も昔に比べたら多いですし、
うん、
大学とか行くときに遠方に行ってしまってそのままとかね、
うん、
遠くに就職する人とかね、たくさんいますんでね。
うん
うん、で、結局、無縁墓か、無縁化するという、無縁墓になる墓が多いんですって。
うんうんうん、
私のところに実は飛行機で行かなきゃいけない距離にお墓がありますからね。
うん、
笑えない話なんですよ。
うん、山口さん、そこ入るの？
いやいや、で、実は私勝手に自分の墓、住んでる近くに作っちゃいました。
あらあらあらあら。じゃあ。
うん、どうするかな？まだ決めてないんです。どっちでもできる状態になってるだけです。それに入る気もあんまりないんだけど。
どこ行く？
なんか最近はね、灰を、巻いてちょうだいみたいなね、そういうお葬式のやり方も、
そうですね、散骨
も、
うん、船から巻いてとかね、本当に船から巻いてとか国立公園でなんか巻けるところがどっかにあったような気が、うん、
ね、一番人気があるの多いのはやっぱり合葬、みんな、そこの一人専用じゃなくてみんなのやつでプレートだけつけてくれるってやつね。それからあと樹木葬っていうのも多いですね。
ああ、そうそう。私はリンゴになりたいとか。アポになりたい。
リンゴの木の下でってやつですね。
うん、
まあそんな風なのが新しい形としてだんだん増えてきて、うん、まあ少なくとも昔のその代々うちのお墓はこれなんだみたいなのからはちょっと違う時代になりつつあるなという、
うん、
お話ですよね。
そうそうね、うん、自分の建てたとしてもね、これ、うん、子供に残すのがね、うん、とかね、いろんなこと考えるとね。
そうなんですよ。だから僕、ね、実はお墓を用意したんですけどね、うん、そのたまたま当時親しくしてた市役所の人が、
うん、
何十年ぶりかに募集するのよとか言われて、
うん、
あ、それはいらないのにチャンスかなと考えてしまいまして申し込んだら抽選に当たっちゃいまして、
まあでも山口さんとこね、息子さんお二人やからね、まあすぐ切れるってことはないからあれだけど、ね、う
ん、いや切れるんですよ。
あ、そうなの？
うん、息子二人なんですが、そこの家は全員女の子しかいないです。
ああ、
だから、残るかもしれないけど、どっかによそのお家の苗字になってしまう可能性も高い。
可能性も高いって今は山口くんじゃないの？
今はね。でも、私の孫はみんな女の子ですから。
あ、その次ね。
その次。
その次ね。そうなんです、そうなんです、うん。そういうのが見えてくるとね、なんか代々の計算をしていくと、うん、このお墓はとかいろんなことをね。
そうそうそう。
そうそうそうそう。自分の子供まで、あ、その次と思うとね、うちもね、ゼロですよ。うちもゼロ。ね、誰もいない。
いや、もうみんなそれに近いような状況があるんじゃないですか。
私の兄弟のその下はね、もうないからね。
うん。
からもう母は考えてますけどね、どうしよう、
いや、これはもう皆さん、樹木葬の時代になるんじゃないですか。
樹木葬もいいし、
ね、そんな気がいたします。
うん、もう本当にね、皆さんの中でもね、どうしようかな、家族の中でね、考えてるかもしれないけども、うん、やっぱこういうことはね、口に出して相談しといた方がいいかなっていう感じがしますよね、ご家族と、
うん、思います。
ご家族ね、お子さんとかとね、どうしようかな、こんなことを考えてるよみたいなことをね、口に出して相談してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい。 はい、ブレイクタイムです。今日のおやつは山口さん。
ないです。
あれ
ダイエット。
あれおやつ私もね、ないんだな、これが。本当に。ということでね、最近、行ってきたレポート。
はい。
はい。堺市立健康福祉プラザというのがね、近畿ビジョンサポート仲間でもある原田さんがね、視覚聴覚なんとかかんとかセンターの、館長をしてらっしゃるんですけど、そこでね、そんなに怖くない怪談話ちょっと違う
そこまで怖くない怪談ライブって書いてましたよ。
はい、ライブですね。ライブ。っていうのをね、やってるということでね、お友達も、喋るよということでね、見に行った、聞きに行ってきました。これね、対面朗読とかね、普段デイジー図書なんかを作ってらっしゃるボランティア団体さんと、あと視覚障害当事者の方がね、短編ですね、怪談短いお話をおぞろおぞろしく語るというね、ね、いつも私たち親しくさせてもらってるね、隅田フローラ花子ちゃんもね、暗唱してましたよ。全盲の彼女も暗唱してましたしね。前回こちら出てもらってる林かよみさんなんかもね、毎年これで暗唱してるっていうんだけど、かよみさんはちょっとね、ご家族の予定で来られなかったんだけどね。まあ、視覚障害者もやりますね。暗唱。
すごい。デイジーのイヤホン耳に入れてるとかいうことじゃないですね。
じゃなくてね、覚えて。
ほう。
それでね、音響さんもいたりしてね、そのヒューヒューヒューヒューヒューヒューヒューって音があったりとかね。で、後ろでずっとギターでね、なんかちょっとおことっぽい音楽を鳴らしたりとかね、されてるのも視覚障害の方ね。杉本さんがね、ギターを弾いて、で、効果音をつけたりとかね。面白かった。
何それはい、それ漫談かなんか聞いた後みたいな感想じゃないですか。
そう怪談話って言ってるからね、もう原田さんも私たちをビビらせてくれるんやろうね言ってたんだけど、いや楽しんでいってくださいっていうね、面白かったですよ。そんなことをね、視覚障害者でも暗唱して いいなとかって思ってたんですけど、私、毎月iPhone 講習会、毎月じゃないね、しょっちゅう結構やらせてもらってるんですけど、先週も今週、つい最近もね、視覚障害者団体さんのね、iPhone 講習会で講師させてもらったんですけどね、そこ行くといつも感動するんですね。
感動するんですか？
感動する。本当にね、もう70代とかね、80代の方がね、iPhone 使えるかなとか言ってね、やってこられるんですけどね、本当皆さんね、楽しそうにやってくれはってね、わー、できそうな気がするわーと、もうキラッキラになって帰ってくださるんですね。ね、そうなの。ね、結構ね、続けてきてくださってる方でね、80代ちょっと過ぎてる方が、いらっしゃって、携帯普段使ってらっしゃらないんですよ。だからど
うも使ってない。
そうだからね、かなりハードル高いなと思ってて、初めの1回2回はね、ほんとハードル高くって、ご本人もね、もう意味が分かりませんって言って、そうだよな、意味わからんよねって言ってやってたんですけど、で、3回目ぐらいにね、なんとなくね、腑に落ちましたっていうふうな感じで、前回変えられて、今回はね、なんとね、
なんですか？
なんとですよ、ご家族が、奥様が、ボタンのない、ホームボタンのないね、iPhone 使ってらっしゃるんですけど、それで普段練習されてるんですけど、こんなことができるようになりましたって言って見せてはったのがね、電源入れてですよ。それで暗証番号ピッピッピッピッって入れて、で、開いて、で、こんな感じでできるようになりました。ちょっと聞いてもらえますかって言ってね。でね、次ね、三橋道也、達者でな、触りで動画で探してって言って、 YouTube でね、うん、検索してね、流してね、うん、で、ミュートを解除してね、再生するまでをやってくださったんですね。素晴らしい。もう拍手喝采ですよ。ね、いくつになってもできるなーって、本当にね、感動するんですけどね。
その方、まだ自分のiPhone は持ってないんですか？
もうね、欲しくなってきたっておっしゃってて、もうこれでね、奥様がいらっしゃらない時でも自分これで、できるかな、まだできひんかなとかね、もうドキドキなんですよね。もう、昨日も、昨日じゃないね、あ、昨日か。もうその講習会来る時にね、あんまりできへんから行きたくないって言ってね、不登校みたいになって、ないながら来てくださったそうなんですけど、そんなにできてるじゃないですか、とか言ってね、ね、皆さんね、初めはね、ちょっと、ああ、どうかなと思ってもね、できる。ね。
うん。
うん。
本当に、ね。結局、今まで何回来られたのかな？
その方ですか？
うん。
その方は4回目なんですけど、もうそういう方はね、他にもいらっしゃって、他にも来られてる方で、あの方もいくつかな？結構、後期高齢者の方も結構多いんですけど、スマホに変えようかなとかね。ああ、なんか、電話だけできたらええかなと思ってたけど、他のこともできるって、できて、ね、嬉しくなったとかね。夢がありますね。うん。皆さんの周りでもね、もう、あかんかもしれへんとかね、思ってないでね、ぜひぜひ体験してみてもらって。
多分ね、最初のところのハードル超えてしまうと、結構音声だけで、ね、いろんなことができるようになりますからね。
そう。入力しようとかね。指で入力しようとかね。うん、まあ、そういうことを考えると、なかなか大変かもしれないけども、声だけで、こうしてとか、ああしてとかね。今何時とかね。誰それに LINE してとかね。うちで言ってもできる部分ってすごくたくさんありますので。
そうですね。
ぜひね、皆さんのね、お近くでもそういう体験ができるところがあればいいんだけどな。そんなことを。
まあ、住まいのエリアで、そういうことをやってるとこないかね、探してみる道ありますよね。
呼んで、なかったら。行く行く。
そうですか。
はい、行きますよ。はい。
うん、はい、ということで。
はい、そんなんでね、今日の曲はね、ちょっとね、夏なのでね、もう思いっきし夏っぽい歌にしようかなと思って、ちょっと涼やかな曲にしようかなと思ったり、いろんなことを思ったりしてたんですけど、やっぱ夏は高中正義ですよ。
どれにします
か？どうか知らんけど。
高中正義の何にしますか？
でね、考えた末、今日は、最後の魚ですね。ラストフィッシュでーす。Thank you.
今日のお役立ち情報ですが、
もう世にもお役立つお役立ち情報ですね。
うん、そうです。もうとりあえずお腹空いたと思ってから作り始めてもすぐできちゃうというシリーズでお伝えしております。
うん、
そうめんつゆのアレンジの続きですね。うん、
はい。
これは日経プラスという日経新聞の土曜日版からいただいた内容ですけども。
うん。食べてみた？
これは作ってないの
か。なんで作ってから言うと紹介してくださいよね、みんなね。
いや、もう間違いないんです。
本当に。いや、食べ食レポもね。も
う料理研究家の島本美由紀さんが作ったレシピですから。
そうなんです、ね、
問題ないんです。一品目、ヨーグルトつゆ。
ヨーグルトつゆ、うん。うん。
麺つゆを使わない新しい食べ方って書いてあります。
うん。うん、
作り方言いますよ。簡単ですけどね。うん、まず、いるものはいつもボウル一つなんですけどね。ボウルに、プレーンヨーグルトを 150g。
うん。
そこに、白だしを大さじ2杯。
うん。
よく混ぜる。
うん。
よく冷やす。
うん。
器に継ぎ分ける。
うん。
ちょっとこれだけやったら、味気ないので。
うん、味気ないね。
冷凍のアボカドをサイコロ状にしたものと、
うん、
コーンの缶詰を開けて、
うん、
まあ、茹でたものでもいいんですけど、うん、それを上に好きなだけかけていただいて。
黄色と緑。うん。
うん、これで出来上がりだそうで。意外と美味しいらしいですよ、これ。
アボカド。
プレーンヨーグルトと白だしのブレンドが結構美味しいらしいんです。
うん、だってね、アスカ鍋とかね。
うん、でも、チュルチュルっていくのかなと、心配なんです
。チュルとはいかへんのんちゃうかな。
箸で食べんの、
フォーク？
で食べんのって、思いましたけどね。うん、
ね、なんか緑と黄色が切ったら、あとなんか赤いもの、なんかイチゴかなんか乗せたくなるけど、イチゴは違うもんね。
サイコロ状のトマトかなんかを。
トマトかな。
うん、そうでしょう。ヨーグルトやもん。
ヨーグルトや
が、はい。うん。まあ甘くしたらちょっとわけわかんなくなりそうな気がしますよ。というのが一品目。
なんか山口さん作ってみて、なんか足してみてください。
次はね、作りましたね、
うんうん。
作りましたの言いますね。
うん、
はい。もう一つは、デリッシュキッチンエブリーからの、うん、レシピだそうですけど、豆乳キムチつけそうめん。これね、作り方はね、さっきよりちょっと難しいよ。
うん、
ボウル出しますね。
うん、
キムチ 100g。
うん、
で、無調整の豆乳が 150g。コップ1杯弱ですね。うん、で、白すりごま。白ごまのすったのが大さじ2杯。
うん、
で、味噌小さじ1杯。
白味噌、茶色い味噌、八丁味噌、普通の味噌。
普通の味噌でいいと思います。
うん、
はい。それに、和風顆粒だしを一つまみ。
うん、
で、ごま油、小さじ一杯、
うん。
混ぜます。冷やします。
うん、
器に継ぎ分けます。以上、
うん。
美味しかった。これは。
うん、
豆乳とね、麺つゆが妙に合うんですね。
うん、きっとね。
うん、以前私豆乳、
豆だもん。
豆乳に、納豆を入れて、
豆。
うん。で、ごま油入れ、ラー油を入れてみたいなのをご紹介したことありますけど、
うん、
これはラー油は入ってないんですけどね。入れても美味しいですけどね。
うん、
同じになっちゃいますね。
まあそうだよね。キムチだからね、ラー油がいるのかと、うん。まあ一緒でしょうね。
ごま油入ってますもんね。
そう、
うん。
うん。
これ食欲出ますよ。まだそうめん食べる気になるでしょ。
いやね、なんかサラダつけたくなりますね、これね。
うん。
そうですね、サラダの横に。
うん、本当はね、こういろんなもの乗っけていいんですよね。ネギの細切りとか。うん、でもこれは、ぜひチャレンジしてください。美味しいと思います。美味しかったです。これは。
キムチ。
うん、
豆乳。ごま油。
うん。で、和風の顆粒だしをパラパラっ で、味噌。
これ味噌ですか？
味噌はちょい。
これ味噌かと言おうと思ったら本当に味噌も入れるんだった。
味噌も、はい、味噌ですも、はい、入れるんですよ。で、ごま油ですよ。大丈夫よね。もう、まあ、あの、量はね、うん。あの、もう好きなように多少変わってもいいと思いますよ。ということで、だいぶこれで8月は、ね、あの、そうめんネタで引っ張ってきましたので、もうちょっと
したら。これが、あの、もうちょっとね、12月頃になったら温まってたりするんでしょうね。キムチと豆乳でね、うんうん、鍋になったりするんでしょうね。
そうですよ。
鍋になっちゃうんですけど、はい。うん、はい。ぜひ、
ということで、
明日のお昼にお役立てくださいませ。はい、
そうめんアレンジ2品でした。
ですよ。はい。
もう終わりなんですけどね。
本当ですね。
うん。ちょっとあの福祉機器店のお知らせをしましょう。一つ、
うん、
9月の9日10日、うん、金沢です。
9990910、
うん、
余計わからんようになるね。9月9日と10日ですね。
です、はい。視覚障害リハビリテーション協会という全国組織の大会が金沢でありまして、
結構なんか駅から離れたところやったんじゃないですか、
う
ん、
商工会議所ですからね。駅から離れたというよりか観光地のど真ん中、金沢城の横という感じですね。金沢商工会議所というところであります、
うん、
で、22企業団体が出展をします、
うん
うん、まあ北陸地方では初めての大きな展示会ですので、うん、行かれてはいかがでしょうか。あの、実はこれ研究発表大会なので、うん、研究発表の場は会員さんか非会員でも会費を払えば入れるんですけども、機器店はもう登録も何もなくて無料で入れます。
ちなみに会費っていかほど？
僕払ってないから覚えてない。
まあ数百円ではないですね。
数千円ですよ。
数千円です。
数千円も多分5000円超えてたと思いますよ。
そうですね、確かね、う
ん、はい、それぐらいです。今の学会の相場はね。
そんなあったかな、はい、うん、なんかプログラムとかあるんですかね。
うん、いや僕はよく知らないですけど、あの、
詳しい方にまだ来てもらいましょうかね。間に合うのかな、うん、9月9日やったら。
うん。
うん。ねえ。
そうですね。
大会、
ね、直前で。ああ、これ、あの、聞き店のご担当は、園さんです。
あ、そうなんですね。
はい、なので、園さんに頼めば、説明、詳しく説明していただけると思います。
ああ、そうなんですね。はい。あの、金沢といえばですね、私も今もう本当にもう、バッタバッタバッタバタなんですけど、
はい、
もう、来週は、なんと、福井県の、福井県からのご依頼で、視覚障害、障害のある消費者としてというね、タイトルをいただきまして、うん、福井県の消費者センターの皆様にお話をさせていただくというね。
ね、
福井県、いいね、福井県ね、うん、本当にいいところですね。視覚障害者の方にね、興味を持ってくださってね。ありがとうございます。うん、皆様の声を伝えられたらいいなと思ってます。
はい、
福井県行きたいな。
うん。
iPhone 講習会で呼んでくれへんかな。まあそんなことを言いながらね、結構福井県ね、あの来庁とかでビュッと来れるのでね、福井県からもね、たくさん大阪にね来てくださることも多いですけども、
ちょっと待ってください、うん、
はい、
来庁は今来庁と言わないんじゃないか。
あ、そうやん、何やったっけ、なんだっけ、スーパー来庁ちゃうん、その後や。なんだっけ、
サンダーバード、
サンダーバード、
そう
サンダーバードはサンダーバードじゃないの、う
ん、サンダーバード訳したら雷鳥なんですけどね。今はサンダーバードという名前に変わりました。
だって、
まあ、同じコース
してとか言って
ということで、
はい、サンダーバード乗っていきたいな、
はい、はい
皆さんもまたサンダーバードに乗って大阪に来てください。
はい、
はい、他の県の方も暑さに負けずもうちょっとです、頑張りましょう。
はい、
はい、また来週。
はい、また来週、失礼いたします。
はい、さよなら。